宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は同一労働同一賃金で不合理な待遇差かを判断する基準とは、これについて解説いたします。厚生労働省は同一労働同一賃金のガイドラインとして、正社員と非正規社員雇用労働者、いわゆるパートタイマー、アルバイト、派遣社員、こういった人たちとの間で待遇差が存在する場合、どういう差が不合理なのか、そうでないのかを具体的な例を示しています。待遇とは支払っている給料だけではなく、利用できる施設等、研修なども含まれます。どのような場合が不合理となってしまうのか、このガイドラインを見ながら検討します。まず基本給については、正社員の場合は能力、経験、勤続年数などによって定められている場合、非正規雇用労働者についても同じように決定される必要があります。ところが一部の会社では、正社員は能力、経験、勤務年数によって基本給を決めているのに、パートは時給だからといって最低賃金プラスアルファにしたり、他社の求人の内容から時給を決めたりしていることがあります。もし正社員とパートで基本給の決定方法が違うのであれば、不合理と判断されます。ガイドラインでは、違いを設けるのであれば、仕事の内容や範囲などが具体的に差異を設け、基本給を決める必要があるとなっているのです。そしてボーナスについても、正社員だから支給、パートだから無支給と一律に決めてしまうのは不合理とされています。一般にボーナスは業績に対する見返りと考えられますが、パートが業績に対する貢献が全くないと説明するのは難しいです。正社員とパートの責任、業務の範囲、従事する時間の違いなどに応じてボーナスの金額を決定していく必要があります。そして各種手当については、その目的により判断していくことが求められます。例えば住宅手当について、正社員は移動があり、パートには移動がないので、正社員のみに支給しても問題ないと判断される可能性が高く、実際に過去の裁判例ではそのように判断されています。手当についてはボーナスや退職金に影響を及ぼさないように、基本給で支給するものを設定していたり、通勤手当などのように税務面、残業代の基礎単価を上昇させない目的で支給していたりするものもあり、支給してきた理由は様々です。ですが、違いを設けるのであれば、基本給やボーナスと同じように、その役割や責任に応じて支給の可否を判断する必要があるでしょう。さらに不合理な待遇差は、給料だけではなく、休暇制度や施設の利用券、制服、給食、健康診断、教育訓練などにも生じてはいけないのです。例えばパートには転勤がなければ、住宅手当と同じように社宅は正社員のみとしても不合理ではないと考えられますが、パートだから食堂は使えないよというのは不合理に当たると考えられます。また正社員と異なり、契約社員は契約期間が決まっているから、病気による長期の給食制度は使えないというのは不合理で、労働契約が終了するまでの期間を踏まえた給食制度を設ける必要があります。教育訓練についても、同じ部署で同じ業務を行っていれば、パートの方も同じ教育訓練を受けられるチャンスがあるべきです。ということで、今回は同一労働同一賃金で不合理な待遇差かを判断する基準とは、これについて解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。